始まりました映画の話したすぎるラジオ第174回になります。この番組は大阪の南森町にあるイベント型カフェバー週刊曲がりにて映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーによる映画トーク番組です。私映画の話したすぎるバー店長のマリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
お願いします。というわけで今回二人です。
そうっすね。
はい、二人です。山口さんなんですけど、ちょっと喉がやられておりましてっていう。
そう。結構ね、しっかり。
大ごと、喉にポリープできたっていう話だったんですけど。
そう、びっくりしました。
はい、え?っていう、うん。そんな、我々別に、喋りが本業の仕事してるわけでもないんですけど、みたいな。なんですけど、ちょっとまあ、喉の方にポリープができたっていうことで、ちょっと、もう しばらくお休みなんですかね。ちょっとわからないですけど、ポリープってどんな感じなんでしょうね。
どうすか。ねえ、あんまりね、いつまでとは聞いてないですが。
うん。なので、ちょっとしばらく、ちょっと山口さん、ちょっとお休みになるかもしれないっていう。
はい。
感じですね。で、ちょっと前田さんの方も、ちょっとお仕事の方で、お忙しい関係で、ちょっと今回もお休みという感じなので、いよいよちょっと、僕と大石さん二人だけで、最後までやるっていう。
はい。
ね、オープニングトークだけじゃないっていうね、大丈夫なのかっていう感じですけど。
はい。そうなってしまいましたね。
はい。そうなんだな。いやー、やれるか不安なんですけど、まあ、ちょっとやっていきますか。
まあ、やってみましょう。
はい。はい、じゃあ、まずちょっと、大石さんのちょっと近況についてちょっと伺っていきたいなって思うんですけど、
はいはい、は
い。いかがですか?
今週もちょっと劇場で映画が見れてなくてですね。
はい。
なので、まあ、ただ、一部、なんていうかな、劇場じゃなくて、見た映画はあって。
はいはい。
浮雲、成瀬美紀夫の、
お
お見ました。
はい。おお名作ですよねっていう、
古典と言われてるやつですね。
そうですよね。僕はこれ以上何も喋れないんですけど、見たことがないので。は
い、いや、でも多くの方見られたことないんじゃないかなと僕も思うし、まあ僕もまあ、あるきっかけがあって、うん、ある人から勧めていただいて見たんですけど、
はい。
いやでも、そうだな。まあ、結構お話としては、すごいこう、なんていうかな、クソ男のもと、その愛人の話というか、
うんうんうん、
なんだろうな、まあ、戦地というかベトナムで、まあ、1943年戦時中ですね、に日本領だったベトナムで、うんうん、ある男性、富岡って男性と、女性が知り合うんですよ。うん、
はい。
まあ、ユキコって女性かな。で、そのユキコは高峰秀子が演じているんですけど、で、その、戦地で、なんとなくこう、お互い意気投合というか、ちょっと恋仲になって、で、それで、ただ、男側には内地に残した妻がいるんですね。で、日本に帰ってきてから、その彼を、ただそのユキコが、彼の元に訪れるってところから物語が始まると。で、あんたいつ別れてくれるのよ、別れるって言ったじゃないのよ、みたいな。でもそれをまあ、なあなあと、でもこっちに来たらこっちに来たらなかなかそんなこともできないんだよ、みたいな。感じで、なかなかそのユキコとその富岡っていうのが、こう、そのくっつかないっていうか、まあくっつけないわけですけど。
うん。
なんかそのまま、その二人の10年間みたいなものをこう見ていくっていう、まあ悲劇みたいな映画。で、すごい雑にちょっとまとめちゃって、ね、まあお好きなと申し訳ない感じなんですけど。ただ確かにすげえ、いわゆるクズ男話。例えば、最近で言うと、加藤拓也監督のほつれるとかにこう通ずるような話かなっていうふうにも思ったりもするんですけど、クズ男というかなんか、男性と地上のもつれというか、それをこう、ちょっと、なんていうかな、やだなーって感じも含めてうまく撮るというか、うん、っていう感じだったんですけど、ただやっぱ面白くて、思ったよりも、なんか時々その富岡の言葉とか、あとは彼、どんどん仕事がうまくいかなくなってくるんですよね。
ほうほうほう。
それで、仕事がうまくいかなくなっていくと、ゆきこの元にこう、どんどんどんどん、ちょっとこう、戻っていったりして。
ああ。
ゆきこもゆきこで、 まあ、内地に来て、東京に来てからは基本的には仕事がないので、なかなかこう、
うん、
なんていうかな、体を売ったりとかしながら生活をしていくんですけど、うん、やっぱりひどい扱いをされても富岡のことが好きだったりもして、
あ、
なんか二人とも、その、ベトナムで出会ったその頃、みたいなものにずっと引きずられている感じ。
ああ、はいはいはい。
輝かしかった過去がそのまま呪いになっちゃってる二人っていう。
ああ、なるほど、うん。あの、前回のチャレンジャーズの話ですよね。
そうそうそうそうそう。チャレンジャーズとか、それこそ、パストライブスとか、
はい、うん、
そこにも通じるような話ですし、あとまあ結構色っぽい話っぽくも聞こえるじゃないですか。なんですけど、多分、ナルセミッキオの良さなんですけど、結構、なんていうかな、ジメジメはしてないというか、なんかあんまり直接的なそういうシーンって映さないんですよ。
あ、そうなんです、
ね、そうなんです、そうなんです。だから、本当に何か、こう、そういうことになりそうになると、あえてカットしたりというか、映さなかったりとかしていて。だからこそ、なんかその間、余白にあるエロティシズムみたいなものはちょっと別れる決心を思い出したりとか。っていう感じで、いや、確かにこれは面白い映画だなっていう印象を受けました。
うん、
あと多分これ皆さんおっしゃると思うんですけど、高見秀子さん綺麗です。
ああ、なるほど。
うん。
そっか。いや、よくね、聞く名前でしたけど、うんうんうん、あの、作品も、まあ、監督の名前も聞く人でしたけど、いや、こういう古典とかって、全然追いかけてないから、こういう時全く話すことがないなっていう、ことですよね、うん。
マリオンさん、なんか古い映画とかって見られます？
古い映画、古い映画いや、でもあんまりやっぱ積極的に見てるかって言ったらやっぱ見れてないですよね。
うんうんうん、
なんかやっぱりそう人におすすめされて見るとかはありますけど、
うんうん、
じゃあ積極的にこの年代のものを掘っていこうみたいなことができてるかっていうと別にそういうのはできてないですね、うん、やっぱり。
なんか印象に残ってるそれこそ名作古典みたいなのってありますか、マリオさんの中で。
なんだろうなんだろういや、だここでその僕がここでなんか名作やなみたいなのあげてたと別にそれ名作ちゃうしというかその古典ちゃうしみたいになるしなみたいな。
そうですか。
感じじゃないかなって思うんですよね、多分。うん、そんなない古典？もうとっさに出てこないあたりがもうやっぱりそうじゃんっていうことですよね。なんか古典的でいいなみたいな感じなのって、例えば僕パッと思いついたのってあのデパルマのアンタッチャブルとか思い出しましたけど、あれはどっちかっていうとその古典をしっかりとやってるタイプの、うん、あのまあ新しめというか。
うん、
の作品じゃんって感じがすごいするし、なんかそういうのなかなかパッと思いつかないですね。うん、
まあ。実際やっぱりリアルタイムで映画館でこうかかってるものを追おうとするとどうしても新しいものがメインになっちゃったりはしますよね。
まあ、そうですね。確かにまあそうにはなっちゃうんですけど、ね、古典ですかみたいな。古典ね。古典か。ああ、でも、バスター・キートンとか一本だけ見てるとかあるか。
ああ、はいはいはいはい。名前だけは僕も聞いたことがあります。
とかだったら、あ、古典か、みたいになるから。
確かに。
それも一本ぐらいでね、見てるね。ぐらいかな、という。
なるほど。
とか、やっぱなんかこう、なんかの時にまあ見る。例えばですけど、あの、マンクやってた時とかに、やっぱ、はいはい、市民権初めて見たとか、そういうのとかでやっぱ見るとかはありますけどね。
確かに確かに。
うん。そういうのとかはあるかなって感じですかね。はい。
うんうんうん、なるほどなるほど。いや、うん、なんか、たまにはそういうものを見てみてもいいのかなっていうのは今回、浮き雲を見てちょっと思いましたね。
うん。本当ですよね。まあ、気軽に見れるっちゃ見れるじゃないですか。あの全部があるわけじゃないですけど、配信とかでやってるものとかは見れるし。
うん、うん、うんうん。
まあ、幸いリバイバルとかでやってるものとかもあるし、で、やっぱりね、見に行かなきゃなーって気持ちになりますよね、そういうの。一向に進んでないけど。
なんかそれこそ監督がこう、まあ、三宅翔監督とか、あと浜口竜介監督とかが、こう、進めてるようなものとかは、なんか見てみてもいいのかなとか、時々思ったりはしますけど。
あー、確かに。ありますね。あの、 ロメールとか見た方がいいのかみたいなね。
ゴダールとかね。
あ、ゴダールとか見なきゃいけないのかなみたいなねっていう感じですよね。うん、
人生で一回は見てた方がいいのかなって思いながら見れてないっていう。
みたいなね。そうそうそう。でもやっぱりすごい映画監督はやっぱりちゃんと古典通ってるじゃないですか。
そうなんですよね。そうそうそうそう。
っていうのはやっぱありますよね。しっかり古典を見て上で、どういう映画作るかみたいなのをこう、ちゃんとね、分かった上で、まぁ、ちょっとそういうオマージュとかも入れたりとか、参考にしたりとかってしながら、まぁ、自分だけの映画を作ったりとかしてたりするので、やっぱり、なんかそこの原点を辿っていくみたいなのって、本当は楽しいはずなんですよね。すごく、ね。もう、ちょっと、はい。しっかりします。
いや、そんな、そんな。まあ、全然ほんと人によってそれぞれその映画の楽しみ方は違うんでいいんですけど、なんか、そうっすね。割とその楽しみ方ができやすい時代にはなってるのかなとはやっぱ見てて思ったし、
うんうん、
あとやっぱその浮雲とかを見ててすごいなって思ったのは、結構企画的そのスタジオというかセットで撮られてる映画ではあるらしいんですけど、ただやっぱこう、うんうん、戦後すぐの空気感みたいなものがやっぱ生であるわけですよね。それはやっぱそのゴジラの一番最初の映画の子もそうだと思うんですけど、なんかやっぱその生々しさに、なんていうか説得力があるというか、
うんうん、
その何もない日本の風景が、あ、本当にそうだったんだなっていう感じがするのは、やっぱ見ててすごい結構面白いというか、
うんうんうん、
まあ今の映画には絶対にないものだし、
うん、
それこそ今、虎に翼僕、朝ドラで見てますけど、もう時代的にも完全に虎に翼の時代なんですよ。はい、
ああ、そっか。
うん。
なるほど、なるほど、うん。
そう。だから、あ、本当に昭和ってこうなんだってやったりとか。
うん。
うん。なんか、そこら辺がやっぱり、そのままこうタイムカプセルみたいな感じで残ってるっていうのは、まあ、それこそ小津安二郎の映画見た時もちょっと思ったんですけど。うん、
はいはいはいはい。
なんかその、現代的にどう、例えばこの話だって、その完全におめかけさんと男性の話だったりもするので、特に映画の最初の方はってことですけどね。
うん。
そう、だから今の考え方、価値観でももちろんタブーなんですけど、でもなんか、それで楽しめないってわけでもないなっていう感覚というか、
うん、うん。
なんか割と距離が離れてるからこそ見えてくるものもあるし、
うん。
そこで多分監督がとって、この男にこう言わせてるってことは、少なくともちょっとした批判の視点はあったのかもしれないとかって思ったりもして。
ああ。
なんかそういう
ところ。そういうのは確かにありそうですね。そう、う
ん。なんか当時でそれをやってるってこともある意味新しかったのかもしれないとか、なんかいろいろやっぱり、うん、なんだろう、時代の空気感、あるいはその時代の新しさみたいなものは、今でも全然わかる部分はあるなっていうのはやっぱ見てて思いましたね。
なるほど。いや、これ浮雲って配信とかで見れるんですか？これ。
どうだったっけな？なんか見れた気がしますけど、どうだったかな？ちょっと待ってくださいね。
あ、配信とかで見たわけではない。
あ、そうなんですよ。DVD をお借りして見たんですけど。
あー、なるほど。
そうなんです。あるのかな？でもありそうですよね。
ありそうですけどね。
あ、U-NEXT であるっぽいです。
あー、もう。だいたいそういうのカバーしてますよね。
さすが U-NEXT っていう。
うんうんうんうん。そうですね。見れる機会はね、全然あるんだから見ろよっていう話なんですけど、見てないっていうね。まあ人も多いんじゃないかなっていう。
うん。まあでも、それこそさっき言った作品、パストライブスとか、まあ、ちょっとチャレンジャーズは違うかもしれないけど、うん、あと、別れる決心とか、この辺を好きな人は、割と好きなんじゃないかなって気がします。うんうんうん、なんか、似た空気感はしっかりある。
うんうんうん。なるほど。ちょっと、気になりますね。
うん、
ね、うんうん。
ぜひぜひ。はい。今週そんな感じです。
はい。じゃあ、僕の近況なんですけど、僕は、今週は、バッドボーイズ。
はいはいはい。
ライド・オア・ダイと、サブタイトル忘れたな。ワン・ライフ。
ああ。
っていう、アンソニー・ホップキンス。
はい。
出てる。映画ですね。はい。これ、ワン・ライフ、奇跡が繋いだ6000の命。っていう映画を見ました。
うんうん
うん、はい。バッドボーイズは、そうですね。おいさんってバッドボーイズ見てたりします？
それ、そう、一回も撮ったことないんですよ、バッドボーイズ。
なあ、まあ、ウィル・スミスと、
うん、
マーティン・ローレンスの、まあ、デコボココンビっていうか、
うんうんうん、
の刑事コンビが、ドンパチするっていう、うん、元も来ない話なんですけど、まあ、そうですね。で、まあ、一作目、二作目ぐらいが、まあ、結構ちょっと、だいぶ前の作品にはもうなっちゃう。で、
うんうんうん、
で、三作目が結構、こう久しぶりやるぞみたいな感じで、こう、2020年ぐらいでしたかね、とかにやっ って、で、それの4作目、今回、って感じで。
そっか、確かに。最近やってたなって気はしました。2020年な。
そうなんだ。そんぐらいじゃなかったかな？うん。だったじゃないかなって気がします。はい。で、まあ、まあ久しぶり。まあだから結構、まあ、だいぶ久しぶりにやるシリーズって感じがあったんで、こうまあ、3作目ぐらいから、やっぱりこうちょっと、俺たちもうそろそろさ、みたいなね、感じが出てくるわけですよ。
はいはいはいはいはい。
もう俺たちいい年だぜ、みたいな。
うん。
感じが。もう、俺たちも世代交代かみたいな。いやいや、俺たちまだまだみたいな感じがこう続いていってる感じが、まあ、3、4と続いていってるんですけど、
うん、
でも今回特に感じたのが、ウィル・スミス、もうちょっと肩のに下ろそうぜっていう感じのムードが漂ってるかなって個人的にすごい思ったんですよね。
へ
ー、まあ、どっちかっていうと、やっぱりこうアクション方面で活躍するのはやっぱウィル・スミスのキャラクターなんですよね。
うんうんうんうんうん。
この二人。で、マーティン・ローレスはちょっとおふざけキャラじゃないですけど、
うんうん、
ちょっと、ボケキャラみたいな感じ。で、それをこう、たしなめるのがウィル・スミスみたいな感じなんですけど、うん、でまあ、今回ね、まぁ、ちょっと、ウィル・スミスね、もう、ちょっと大変じゃないみたいな感じなことを、になるんですよね。今回の映画。
うん、
まあ、そもそもこの二人が容疑者になっちゃったりとかもするので、まあ、結構大変な事態になっちゃうんですけど、
うんうん、
で、まぁ、だいぶちょっとウィル・スミスで引っ張るのも大変じゃんみたいな感じ。
ほうほうほう。
いやいや、お前もちょっと大変だろって、肩のに下ろせよ、みたいなムーブがこう、物語上にも出てるし、うん、まあ、やっぱウィル・スミスってまあ、ちょっと、ね、アカデミー賞の時にちょっとやらかしてしまいましたけど、
そうですね。うん。
そう、やっぱいろいろやっぱ、から抱えすぎになっちゃうかな、みたいな。
ああ。
みたいなのが、入ってたりするのかなみたいな。妄想、もうこれはもう僕の勝手な妄想というか、こじつけなんですけど、
うん、
まあ、そうそう。そうなんです。今回だからそう、ちょっと普段はちょっとボケキャラなマーティン・ローレンスが、ボケてはいるんですけど、
うんうんうん、
まあ、彼をこう、いい意味で支えるキャラクターにまあ、なったなっていう感じの描き方になってて、まあ、そこはすごく良かったんじゃないかなっていうふうに思いましたね。
うんうんうんうん、
あとすごいファミリー映画館というかね、このファミリー映画館のファミリーはワイスピのことなんですけど、そっちの、俺たちファミリーだろみたいな感じっていうか、ファミリー総出でさ、みたいな感じっていうのがもう今回ありまして、はいはいはい、まあ、そこもね、いいところです、ね。楽しい。楽しい、どんちゃん騒ぎするアクション映画として正しい感じの楽しい映画になってて、うん、そうそう、すごくね、楽しい映画でしたね、今回。はい。
うん、
もう、バッドボーイズ面白いんでね、これもおすすめでした。はい。で、ワンライフは、
はいはいはい。
まあ、本当に手堅くよくできた、イギリス製の電気映画って感じですごい、ああ、素晴らしい見事な出来栄えでございますみたいな感じでしたね。
うん、
まあ、ちょっとこの、アンソニー・ホプキンス演じる、まあその実在の人物が、まあ、ニコラス・ウィントンさんっていう人なんですけど、
うん
うんうん、まあいわゆるまあシンドラーみたいな、ことをやった人なんですよね。
うんうんうん、
まあシンドラーとか日本で言うんだったら杉浦千畝みたいな感じで、ナチスの迫害、から逃れようとしている、まあ、ユダヤ人たちを、まあ、なんとかイギリスへ、こう、なんとか、こう、ビザとか発行して、みたいなのをやってるっていう人なんですけど、
うんうん、
で、彼自身は別に、外交官じゃないんですよ
ね。あ、そうなんですね。
そうなんですよ。普通に証券会社とかに働いてる、
そうっすよね。
人なんですよね。うん、そう。でも、本当にもう、良き普通の人ならば、そうするだろう、みたいなことを言ってはばからないような、すごい正義感の強い普通の人。なんですよね。その普通さがまあすごいんですけど、やっぱりその根気よく、そう、彼が本当にすごかったっていうのがあって、まあそれがどういう結末を迎えるのかみたいなのがまあすごく感動的に描かれていて、うん、まあまあこういう人がいたんだっていうことを全然知らなかったっていうのもあって、まあすごいなっていうのもすごいありましたね。うん。やっぱり劇中すごく印象的だったのが、
うんうん、
この人ね、本当にやったこと偉大、異形だと思うんですけど、とっても何回も何回も自分は無力だっていうところを無力だっていうところを毎回こう、実感させられてしまうみたいなシーン結構多いんですよね。
ほうほうほう。
そう。当然っちゃ当然なんですけど、全員は救えないじゃないですか。
そうっすね、それは。うん。
うん。そう。全員救えなかったみたいなことにすごく囚われてたりするんですよね。本当に正義感が強い人で。
救えた側よりもそうじゃない方を、こう重く考えちゃうっていうか。
っていう、そうそう、すごく そこにシリアスになってしまうみたいな感覚の人っぽくって、
うんうんうんうん、
やっぱそういった感覚っていうのが映画全体からも伝わってきて、余計にやっぱりその事態の深刻さとかっていうのがやっぱり余計に見てる側もとしてもすごく感じるしっていうのがすごくあって、うんうん、でも本当に確かに、いやこれ、やっぱね、結構印象的なシーンで、初めてそういうちょっと難民キャンプみたいなところに行った時に、うん、まあ、チョコレートを子供に与えるんですけど、
うんうん、
でもやっぱみんないろんな子供来ちゃって、で、もらえなかった子が出てきちゃうんですよね、みたいな話とかがあって。
なるほど。
だからそれがやっぱずっとこう、映画本編からもそれがずっと聞いてくるんですよね、やっぱり。
うん、
あの時やっぱり救えなかったとか、っていうのとか、が本当にじんわりと聞いてきて、すごくなんか、まあ、だいぶ年を取った今でもそれがやっぱ心残りではあるみたいなというか、
うんうんうん、
そう。その時に使っていたカバンが捨てられないみたいな感じだったりとかするんですけど、うん。本当にすごい正義感の強い人っていうか、
うんうん、
すごい人だなというふうにはすごい思ったんですけど、で本当に感動したし、いい映画だなって思ったんですけど、
うん、
まあどうしてもちらつくんですよね、今の話がっていうか、
ほう。
こう、なんていうんですかね、映画のサイズとかに、こう、点末とか出るじゃないですか。
はいはいはい。
文字とかでこう、
うん。
なんとかでこうなったみたいな、っていう。そうです
ね。実際の人物を扱ったような映画は特にそうですよね。
そうですよね、うん。まあそういうのがあったりとかしたときに、まあその、彼の功績というか、彼らがこう、やっていった、その、したためてたなんか日記じゃないですけど、
うんうんうん、
スクラップブックみたいなのがずっとあるんですけど、まあその部、うん、資料が、今イスラエルのあの、ホロコースト記念館とかに、賞状されて、みたいな、書いてあったときに、ああ、イスラエルか。みたいな気持ち、やっぱどうしてもなってしまうわけですよ。
そうですね。ま
あ、しょうがないんですけど、
うん、
イスラエル、はあ、みたいな気持ち、やっぱどうしてもなってしまう、今の感じ。
うんうん、
だから本当そういう意味で、本当に、ああ、すごくいい映画見たな、で終わらない感じの、なんか、もやもや感はどうしても残っちゃうっていうのは、ちょっと正直あったっていう。
なるほど。の
は、ありましたね。
うんそこは、
映画自体はすごい良かったんですけどね。良、うん、かったですし。
うん。そうですね。まあ、
だけにっていう。
仕方ないというか、
なんだかなっていう。
どうなんですかね。企画された当時はまだあの戦争がそこまでひどくなかった時期だったりしたんですかね。
どうなんですかね。まあ、そうなんだよな。いや、ほんとこういう、いやもうほんとにね、ナチスがやったことひどいですよっていう話してて、そう、被害受けてきたって分かってた人が、
うんうん
うん、ああ、そういうことするんだ、みたいな感じで、やっぱどうしても思っちゃうわけですけど、みたいな。まあ、もっとそう、複雑な事情があるんですけど、やっぱ実際ね、うんうんうん、そこね。うん。そういうね、作ったきっかけがね、まあ、そもそもイギリスじゃんって話なんですけど、みたいなの含めてね。
そうですよね。それを、じゃあだから、この美談で、なんか、美談だなって思うけど、で、確かにその、主人公はすごいんだけど、っていう。
そうなんですよね。なんかそこがやっぱ引っかかってて、こう、やっぱ、ああ、よかったな、で終わんないっすよね、みたいなね、気がうちにやっぱどうしてもなっちゃうな、っていうのはやっぱすごい思っちゃいましたね。
なるほどな。まあ、うん、それはそれですごい時代性を持った映画体験ではあるって感じですよね。
複雑だな、だから、よかったけど複雑だな、みたいな風な気持ちにはちょっとなってしまったって感じでしたね。
うんうんうん、
はい。はい。まあ、今週は僕はこんな感じ。でしたね。はい。
なるほど、なるほど。
はい。じゃあ、それでは、本日のテーマトークの方に入っていきたいかなというふうに思います。
はい